今週の聖書箇所を朗読いたします。エフェソの信徒への手紙第2章の11節から22節。だから心に留めておきなさい。あなた方は以前には肉によれば異邦人であり、いわゆる手による割礼を身に受けている人々からは割礼のないものと呼ばれていました。またその頃はキリストと関わりなく、イスラエルの民に属さず、約束を含む契約と関係なく、この世の中で希望を持たず、神を知らずに生きていました。しかしあなた方は以前は遠く離れていたが、今やキリストイエスにおいて、キリストの血によって近いものとなったのです。実にキリストは私たちの平和であります。二つのものを一つにし、ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊し、規則と戒律づくめの律法を廃棄されました。こうしてキリストは双方をご自分において一人の新しい人に作り上げて平和を実現し、十字架を通して両者を一つの体として神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼされました。キリストはおいでになり、遠く離れているあなた方にも、また近くにいる人々にも平和の福音を告げ知らせられました。それでこのキリストによって私たち両方のものが一つの霊に結ばれて御父に近づくことができるのです。したがってあなた方はもはや外国人でも寄留者でもなく、聖なる民に属する者、神の家族であり、使徒や預言者という土台の上に建てられています。その要石はキリストイエスご自身であり、キリストにおいてこの建物全体は組み合わされて成長し、主における聖なる神殿となります。キリストにおいてあなた方も共に建てられ、霊の働きによって神の住まいとなるのです。以上です。皆さんとご一緒にこのエペソの信徒への手紙をここのところ読み続けております。今週はこの第2章の後半の箇所となります。で、前回も確認しましたけれども、このエペソの手紙のメインテーマは教会ということでしたね。第1章では教会が体に例えられていまして、教会はキリストの体であり、キリストは教会の頭であると教えられていました。で、今週の今読んだこの箇所では、教会が建物に例えられています。教会は神の住まわれる聖なる神殿であるって言われてるんですね。まあ、住まいということですから、そこは神様にとっての憩いの場所なんですよね。そして何よりも住まいというのは家族が住む場所です。19節でこうパウロは言ってますね。従ってあなた方はもはや外国人でも寄留者でもなく、聖なる民に属する者、神の家族であり、使徒や預言者という土台の上に建てられています。まあ、ここでこのあなた方と言われているのは、もちろんこのエペソの教会の兄弟姉妹たちのことなんですが、彼らの多くはほとんどが異邦人の、まあ、ユダヤ人ではない人々のクリスチャンだったんですね。パウルたちのようなユダヤ人クリスチャンとは違ったものの考え方や生活習慣というのを持っていたわけです。で、もともとユダヤ人はもう自分たちは神様に選ばれた聖なる民族だというね、まあ、そういう誇りを持っていたためにですね、まあ、異邦人たちを、彼らは汚れている、神を知らない、神に見捨てられた罪人たちだと言って、まあ、どこか軽蔑して彼らと深い交わりを避けていたんですね。まあ、こんな風にユダヤ人と異邦人の間には非常に高くて固い隔ての壁があって、お互いに相手を遠ざけていた、それが現実だったんですね。まあ、でも考えてみれば、これはユダヤ人だけの問題ではありません。私たちの中にもある人たちを軽蔑したり避けようとする心とか思いがあることがないでしょうか。偏見、軽蔑、怒り、憎しみ、誤解、妬みなど、まあ、これらが生み出す混乱と悲劇は、まあ、それこそ埋葬にいとまがありません。しかもそれは民族の違いに限らずですね、同じ社会の中に生きる者同士にも起こりますし、同じ職場、学校、家庭の中にさえある根深い問題だということができるんじゃないかと思うんですね。神様から離れた罪人である人間の心には、他の誰かを軽蔑したり避けたり抹殺しようとする敵意というものが存在しているということですね。しかし、ところがそこにイエス・キリストが 来てくださいました。キリストは愛のない冷え切った罪の現実のど真ん中に飛び込んでこられて、自らの命を懸けてその隔ての壁を打ち破ってくださった。十字架によってイエス様は人間の中にある敵意というものを滅ぼしてくださった。それによって二つのものを一つにしてくださったって書かれてますね。そしてユダヤ人と異邦人が一つの神の家族となることができた。それが教会なんだとパウロはここで教えてるんですね。13から18節でこう言ってますね。もう一度読みます。しかしあなた方は以前は遠く離れていたが、今やキリストイエスにおいてキリストの血によって近いものとなったのです。実にキリストは私たちの平和であります。二つのものを一つにし、ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊し、規則と戒律づくめの律法を廃棄されました。こうしてキリストは双方をご自分において一人の新しい人に作り上げて平和を実現し、十字架を通して両者を一つの体として神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼされました。キリストはおいでになり、遠く離れているあなた方にも、また近くにいる人々にも平和の福音を告げ知らせられました。それでこのキリストによって私たちの両方のものが一つの霊に結ばれて御父に近づくことができるのです。まあ、この中でパウロは、実にキリストは私たちの平和でありますと言っていますね。まあ、イエス様が私たちの平和であるというのはどういうことなんでしょうか。この平和と訳されている言葉、この言葉には平安とか安心という意味も含まれているんですね。まあ、言うなれば平和な関係っていうのは安心で平安な心から生まれてくるということなんだと思うんですね。先週学んだところでは、良い行いっていうのは良い関係から生まれてくるとやりましたが、ここではその良い関係、平和な関係っていうのは平和な心、良い心から生まれてくると教えているわけですね。まあ、裏を返せば敵意や不安、憎しみや怒りの背後には恐れと不安が横たわっているということになります。私たちの心に恐れや不安がすくっていると、平安が消し去られて、人々に対して怒ったり敵意を抱いたり軽蔑の思いに駆られてくるということですね。まあ、しかしイエス・キリストを心に迎え入れると、そのイエス様が恐れと不安を追い出してくださって、私たちの心に安心と平安を回復して満たしてくださるんだ。そこに真の平和な関わりが訪れてくるんだということですね。このイエス様のお与えくださる平和は、外側だけの平和ではなくて、内側からの平和であり平安です。つまり単に争いや問題がないという、まあ、消極的な意味での平和ではなくて、全てのものが調和して繁栄して祝福にあふれているという、まあ、そういう非常に積極的な意味での平和なんですね。これもう以前にもすでに皆さんと一緒に学んだんですが、この平和をヘブライ語ではシャロームというわけです。例えばこのシャロームがですね、商売に当てはめられますと、商売が大繁盛しているってことを意味するんですね。面白いですね。またシャルームがお医者さんに当てはめられると、どんな病気も完全に治ってしまうという、そういう意味になる。さらにシャロームが富に使われると、あふれるばかりに豊かな富という意味にもなるんですね。まあ、そういう積極的、全体的、総合的な平和、あるいは平安がこのシャロームという言葉の意味なんですね。ですから私たちが人生にこのシャロームを持つと、真に豊かで調和した人生、満ち足りた人生、勝利の人生を生きるということになるわけなんですね。そしてそれは単に自分だけが豊かで満ち足りていて、他の人はどうでもいいというものじゃないんです。それは本当のシャロームじゃないんですね。そうじゃなくて、自分が平和であり安心であるとともに、自分と接する周りの人々にもその平和と安心が伝わっていく。つまり悩みと不安の中にある人々と交わり、祈り、手を差し伸べることを通して、その人たちも平和になって平安が訪れてくるような、まあ、そういう意味でのダイナミックでポジティブな平和がイエス・キリストがお与えくださる平和というものなんだということですね。まあ、皆さんお使いかどうか分かりませんが、お風呂に入れる入浴剤っていうのがありますね。 まあ、昔は緑色のバスクリーンというのしかなかったんですけれども、今では草津の湯とか箱根の湯とかですね、まあ、いろんな温泉の香りや成分を楽しむことができるものがたくさん出ているようですね。まっさらな湯船に入浴剤を入れるとたちまちその湯船が温泉に変わって、お風呂いっぱいにその香りがあふれて、まあ、気持ちいいということですよね。まあ、イエス様を入浴剤に例えるなんていうのはちょっと申し訳ない気もしますけれども、でもイエス様をこの入浴剤のように私たちの心の中に入れて、そのイエス様と交わり、イエス様が溶け込んで私たちと一つとなれば、たちまちそのイエス様の平和と安心が私たちの中にもいっぱいに広がってくる、そして心と生活の隅々にまで及んでくるということなんです。まあ、そういう平安をイエス様は私たちの内側にもたらしてくださるお方なんだということですね。この平安についてイエス様はご自分自らですね、次のように述べられました。ヨハネによる福音書第14章の27節、今週の週報に書かれています。私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える。私はこれを世が与えるように与えるのではない。心を騒がせるな、怯えるな。これはイエス様がいよいよ十字架にかけられて殺されてしまうというその日が近づいてきた時に弟子たちに語られた言葉なんですね。信じて従ってきたイエス様が殺されてしまうなんてね、一体どうしたらいいんだろうと弟子たちは不安に陥っていたわけなんですが、その時にイエス様はこう語られた。イエス様は彼らに平和を与えると約束されてますね。それは不思議な平和であって、この世が与えるようなものとは違うと言われてます。お金とか教養とか、あるいは努力によって得られるようなものじゃないんだと。それはたとえイエス様が目の前で殺されるようなことがあったにしても、決して失われることのない平和であり平安であるっていうんですね。イエス様はこういう心の平和と安心の中に生きたお方だったんですね。ある日イエス様はガリラヤ湖で弟子たちと一緒に船に乗りました。そして彼らにこう言われた。さあ湖の向こう岸へ渡ろうと。まあ、それで弟子たちは早速船を出しました。するとイエス様はしばらくするとぐっすりと眠ってしまわれたんですね。ところがです、突然突風が湖に吹き下ろしてきた。そのために船は木の葉のように揺れて、今や湖の木図となって湖底に沈んでしまいそうになったっていうんですね。まあ、弟子たちの多くは漁師だったんですが、さすがの彼らもこの嵐に慌てふためいてですね、真っ青になって寝ているイエス様のもとに駆け寄ってきて言いました。イエス様、私たちは溺れて死にそうです、助けてください。するとイエス様はゆっくりと起き上がって、風と荒波に向かって沈まれと叱りつけられた。するとたちまち風も波も沈まって、湖は凪になってしまったっていうんですね。この時イエス様は弟子たちに言われました。あなた方の信仰はどこにあるのです。まあ、これまでイエス様の起こすたくさんの奇跡を見てきたはずの弟子たちも、まあ、この辺にはすっかり驚き、恐れてしまったんですね。そして言いました。風も波もお命じになれば従うとは、一体この方はどういう方なんだろう。嵐の中でもぐっすり眠ることのできる平安、決して慌てたり恐れたり落ち込んだりすることのない安心、イエス様の持っていた平安とはこういう平安、こういう安心であったということですね。まあ、突然の嵐に木の葉のように揺れ動く船、私たちの人生にも同じように揺れ動かされるような時があるのじゃないかと思います。まあ、しかしたとえ嵐が襲ってきたとしても、私たちの人生という船にはイエス様がおられる。そのイエス様を起こしてですね、イエス様助けてくださいと願うならば、イエス様のお与えくださる不思議な平安が船にいっぱいに広がって、すべてを静まらせてくださるわけなんですね。実にキリストは私たちの平和であります。主なるイエス様は私たちの平和そのものとなってくださるお方です。私たちがクリスチャンになったということは、このイエス様ご自身をいただいたということなんですね。クリスチャンになると自分がもっと強くなって物事をうまく処理できるようになるというようなことではないんです。 平和そのもののイエス様ご自身が私たちの心と人生の中に入ってきてくださったので、私たちの内側も外側もそのイエス様の平安でいっぱいになって、安心と平和に満ち溢れて生きることができるということです。それがキリスト者に与えられた祝福というものですね。こうして私たちの心がイエス様の平安でいっぱいに満ち溢れるときに、私たちは人や物事への恐怖や不安から解放されて、大胆に人を許し恐れずに前に進むことができるように変えられていく。この時キリストは確かに私たちの平和となるということです。先ほど読んだ中の16節にはこうありました。十字架を通して両者を一つの体として神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼされましたと。イエス様の十字架は罪の贖いであると同時に敵意を滅ぼす力となったと。それによって私たちを縛っていた恐怖と不安を消し去って、隔ての壁を取り壊して二つのものを一つに結び合わせてくださる。興味深いのは、両者を一つの体として神と和解させと言われているところです。つまり人間同士が和解して一つになるのは、実は神様と和解することによって起こるということなんです。つまり神様との和解と人間との和解は、それこそコインの裏表のように表裏一体のものだということですね。くっついてるんですね。それゆえ人々との和解はしばしば神様への祈りの中で起こるんですね。ヘンリー・ナーウェンという神学者がおりました。彼がこのことについてこんなことを書いていました。私たちが祈りの中で発見することの一つは、私たちが神に近づけば近づくほど、地球上での全ての人々に兄弟姉妹としてより近くなるということです。祈るとき、私たちは神によって互いに限りなく固く結びつけられた人間家族の一員であることをより深く経験するようになります。私たちの心の中に神がおられることを認めるなら、他の人のうちにもおられることを認めることができます。なぜなら、私たちをご自分の住まいとして選ばれた神は、他の人のうちにも住んでおられることを認める目を与えてくださるからです。もし私たちのうちに悪霊しか見ないなら、他の人のうちにも悪霊しか見ることができません。しかし、うちにおられる神を見るなら、他の人のうちにもおられる神を見ることができます。クリスチャンである私たちは、頭の中ではね、イエス様が私のために十字架にかかって死んでくださったように、あの人のためにもこの人のためにも死んでくださったということは知ってるんだと思います。つまり、私を愛し許してくださったイエス様は、あの人のこともこの人のことも許して愛しておられるということを、私たちは知識としては知っているわけですね。しかし、ヘンリー・ナーウェンがここで言っていることは、その知識が単なる頭の中の知識じゃなくて、心の中の納得、実感としてわかるということです。それは私たちの真実な祈りの中で起こります。祈りの中で神様が私の中に、私と共におられるということが実感を伴って明確に分かってくると、私たちの内にある恐れや怒りの心が消え去って、イエス様の平安が満ち溢れてくるようになるんですね。その時私たちは心の底からイエス様を愛し、兄弟姉妹を愛する平和と喜びに包まれるわけです。ナーウェンは続いてこう書いています。祈ること、つまり愛する子よと私たちに呼びかけるお方の声に耳を傾けることは、その御声は誰をも除外しないということを学ぶことです。私たちがいるところに神も共におられ、神が私たちと共におられるところには、私の兄弟姉妹のすべてもいるのです。それゆえ神との親密な交わりと、すべての人との連帯とは、 今この時にとどまることの2つの側面であって、決して切り離すことのできないものです。祈りを通して私たちはイエス様との親密な交わりを体験します。そしてその交わりは、私たちの心と生活を真の平和と平安によって満たし、家族や友人や兄弟姉妹との交わりを回復させて、より親密な交わりと導いてくれるということですね。実にキリストは私たちの平和であります。この言葉を心に留めて、この1週間も歩んでまいりたいと思います。お祈りをいたします。